お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様、弟子たちを慰められる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書14章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、いよいよヨハネによる福音書14章の学びに入りますが、聖書が章に分かれているのは素晴らしいことです。なぜなら、聖書の中でどこに何があるか探すのを助けてくれるからです。でも時々章の分かれ目が不適切な場所にあることもあります。ここもその一例です。主が14章の初めで言っておられることは、13章でシモン・ペテロに話しておられたことの続きなのです。シモン・ペテロはたった今、主のためには自分の命を投げ出すと宣言したところです。そして主イエスは、ペテロが朝、おんどりが鳴く前に3度主を否定すると言われました。後ほど、おんどりがその朝鳴く前に、シモン・ペテロが3度主を否定したことを見ますが、主はまだ続けてシモン・ペテロに話しておられます。主はペテロにその体験を通り抜けさせ、神様との正しい交わりに引き戻すためにこの章を与えられました。ヨハネ14章の本文に入りたいと思いますが、一節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ちょうど今この瞬間に世界中の人たちは慰めを求めています。彼らは自分たちの心の平安を願い求めています。そしてイエス様だけがその慰めをもたらすことがおできになります。主はここでその慰めの根拠を語っておられます。イエス様は言われます。神を信じ、また私を信じなさい。信じるという言葉と一緒に、何々の中にという意味のギリシャ語の前置詞であるエイスという言葉が使われています。ヨハネが救いに至る信仰について語るときには、いつでもその言葉の前にこの前置詞が置かれています。信仰は単なる信心でもなく、受け身的なものでもありません。信仰とは、イエス・キリストの中へ、あるいはイエス・キリストの上に信頼を置くということです。ですから信仰というのは単に静止した状態を言うのではなく、あくまでも活動的な、積極的な信頼の行動なのです。もしあなたが自分の車で家に帰れると信じていたら、ただ信じていただけであなたは家に帰ることができるでしょうか？決してできません。もしあなたが家に帰ると信じているなら、あなたはその車に乗って、その車を運転しなければなりません。救われるのもちょうどそれと同じです。キリストを信じ、信頼して主に自分を委ねるのです。神を信じ、また私を信じなさいとありますが、これはご自分が神様であるという主のはっきりとした主張です。神様を信じるということは、あなたが無神論者ではないこと、そしてクリスチャンになるということは、個人的な信仰と信頼をキリストに置かなければならないということを意味します。二節。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。まず最初に、父の家が何であるかを明確にしたいと思います。ここで言われている父の家とは、あなたや私が住んでいるこの広大な宇宙のことです。私たちはとても小さい惑星の一つに住んでおり、私たちは宇宙の塵に過ぎません。 しかし私たちは私たちの父の家に住んでいるのです。イギリスの天文学者ジェームス・ジーンズ卿はこの宇宙を拡張し続ける宇宙と呼びました。最初人々は地球があって、星は宇宙の天井に電球の玉のようにはめ込んであるのだと思っていました。そのうちに人間は探索して、実は私たちは太陽系の中にいること、そして本当は太陽の周りを回っている小さな惑星であること、そしてさらにそこにはかなりの数の惑星があることを発見しました。さらに他の太陽系とともに私たちは銀河系の中におり、天の川を見上げるとき銀河系の反対側が見えるのです。ところで私たちがいるところはたった一つの銀河系にしか過ぎません。もし私たちが十分遠くに出ることができたなら、私たちの銀河系が宇宙の中の一粒のピーナッツに見えるような他の銀河系が見つかるのです。私たちに一番近いお隣のアンドロメダは私たちから200万光年離れています。これらの銀河系でさえも宇宙の端ではないのです。その向こうにはクエーサー、恒星状天体と呼ばれるものが見つかっています。天文学者たちがそれらをクエーサーと呼ぶのは、それがドイツ語でなんだかわからないものという意味だからです。人々はムハビ砂漠に置いてあるような電波望遠鏡を通してそれらを見つけました。またイギリスにはもっと大きな電波望遠鏡があり、彼らはそのクエーサーの向こうに他の何かを見つけました。そこでイギリス人たちはとても立派な科学的な言い回し、ブロップという言葉を思いつき、そのクエーサーの向こうにあるものをブロップと呼んでいます。私たちはこの宇宙がどれほど広大か、ただわからないのです。もしかしたら無限の宇宙なのかもしれません。もし無限の宇宙があるのなら、無限の神もおられるはずです。もしかしたら神様は、私たちが結局そこに神様がおられることを認めなければならないように、自ら墓穴を掘るのに任せておられるのかもしれません。主は言われました。私の父の家には住まいがたくさんあります。主こそがその住まいを作られた方であり、主はそこに住まいがいくつあるかご存知でした。私たちは知りませんし、おそらくこれからも知ることはないでしょう。小さな人類には一つの惑星で十分です。私たちは神様に反抗している者たちです。この広大な宇宙は、この小さな地球を見ている、そして私たち人間を創造された知的なお方の知性が満ちているところではないかと思います。またこの地球というところは、この宇宙でユニークなものが見られるところです。人間は神様の知恵とご人格と力については知っていましたが、三位一体の二格である方、キリストがこの地上に降りて来られて十字架で死なれるまでは、神様の愛については何も知りませんでした。神様は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたのです。この地球上には神様の愛が示されています。私たちは自分たちが結構価値あるものだと思っていますが、実際は人類は救う価値などないほど堕落しているのです。神様はとても容易にこの小さな地球を一掃して最初からやり直すことがおできになったのです。神様が地球と私たちが消滅するようにとおっしゃることもできたのです。でも神様は私たちを愛しておられたので、私たちのためにご自分の御子をこの世に送られたのです。これは驚くべきことであり、この世で一番素晴らしいことです。神様は私たちを愛しておられるのです。神様は私たちが愛する価値のあるものだから愛しておられるのではありません。私たちが全く完全に堕落しているのにもかかわらず、私たちを愛してくださるのです。私たちはそのような人類に属しているのです。私の父の家には住まいがたくさんあります。イエス様はこの広大な宇宙は住む場所で満ちていると言っておられるのです。さらに、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょうと言われ、主イエスはここでご自分の評判のすべてをかけておられます。主を信じるか 信じないかしかありません。そしてさらに、あなた方のために私は場所を備えに行くのですと断言しておられます。この広大な宇宙はたくさんの場所で満ちていますが、それでも主はご自分の者たちのために場所を備えに行かれたのです。宇宙は知的な被造物で満ちていると思います。ヨハネは目次録の中でそのいくつかを見ることができ、圧倒されました。ヨハネは1万の千倍がいたと言い、そしてもっとたくさん見て、何千の何千倍を加えました。私たちはものすごい、素晴らしい神様とやり取りをしているのです。今日この世の何億という人々を見て、このどさくさのどこかで迷子になってしまうのではないかと思うかもしれません。でもイエス様は天で主に属する私たちすべてのために場所を備えておられるのです。私たち以外の誰も他の人はそこに入ることはできません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前に私の隣人にパロマ山の天文台の5メートル余りの鏡を作っている人たちの中の一人がいました。鏡を磨くのに確か最初の時には100万分の1インチずれてしまいました。彼らがやっと終わらせた時、私は何が見えるのか彼に質問をし続けました。ついに彼は私がしつこく質問するのに飽き飽きして、なぜ私がそんなに興味を持っているのか知りたかったので、私は彼に言いました。いや、あなた方はあのでっかい目を私の父の家の窓に突っ込んでいるんですから、何が見えるのか知りたいんですよ。だってイエス様はあの上の方で私のために場所を備えてくださっているからです。ヨハネ14章の本文に戻りますが、3節。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。これは聖書の中で初めて、神様が誰かを地上から取り去られ、準備しておられる場所に連れて行くことに言及している箇所です。これは旧約聖書の生徒の希望ではありませんでした。神様は一度もアブラハムを向こうの星のところに連れて行くとは約束してはおられません。神様はアブラハムに彼の子孫を星のように多くすると言われました。でもアブラハムへの約束はこの地球上での永遠の住まいです。旧約聖書の希望は平和と正義の住むこの地上の王国のための希望でした。それがこの地球のための神様の目的の成就です。個人的には私は天の御国という表現はこの地球に対する神様のご支配を意味すると思いますとマギー博士は述べています。神様は詩編の2編の6節で次のように言われています。しかし私は私の王を立てた私の聖なる山、シオンに。それが神様の地上の目的であり、妥協することなく、神様はご自分の御子をこの地上の王座に据えられる日に向かって動いておられます。それが神様の地上の目的です。そしてそれが旧約聖書の望みでした。イエス様がご自分の人々をこの地上から取り去られ、キリストと共にいるために主が用意してくださる場所へと連れて行かれることを示されると、その時弟子たちはぎょっとしました。これはそのことに触れた最初の時で、この後も主はそのことを話されます。パウロはこのことを次の箇所で話しています。第一テサロニケ人への手紙の4章の中で、主ご自身が叫び声とともに下って来られると言っているのです。主の御声はラッパの響きのようで、また御使いの頭の声のようです。主はご自分の者たちを呼ぶために来られるのです。キリストにあって死んだ者たちがまず蘇り、それからその時に生きている者たちが引き上げられて空中で主にお会いするのです。そうして私たちは主が準備してくださった場所に主と共にずっといることになるのです。第一テサロニケ4章の16節から17節には次のように書かれています。 主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ヨハネは黙示録21章の中で、この町新しいエルサレムが天の神様の身元から出て下ってくると言っています。それは新しい町、新しい都市、新しい住居の新しい概念です。そして使徒たち以降の信者が永遠に住むのです。黙示録21章の2節には次のように書かれています。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。ヨハネ14章の本文に戻りますが、4節、私の行く道はあなた方も知っています。主は弟子たちを高みに引き上げておられます。なぜならご覧の通り、この2階の部屋には彼らを横切って十字架が影を落としており、罪はその部屋のドアをノックしていたからです。主は彼らを今ここから将来へと、物質的なものから霊的なものへと、また地上のものから天上のものへと彼らを引き上げようとしておられるのです。イエス様は彼らに二つのことを話されます。行き先、つまりどこへと、そこへ行く道、つまりどうやってです。五節、トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。そこには私たちが疑い深いトマスと呼ぶ使徒が座っていました。彼はいつでも質問しているか疑っているように思えます。彼の脳みそは疑問符でできていて、主がそれを簡単符に作り変えられるのには長い時間がかかりました。私は彼がそこにいてその質問をしたことを本当に嬉しく思います。なぜならこれは非常に良い質問だからです。私ももしそこにいたならこの質問をしたことでしょう。もし彼がこの質問をしなかったなら、主の素晴らしいお答えは書かれていなかったことでしょう。これはかいつまんだ福音とも言える箇所です。六節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様は私が道であると言われました。主はただ道を示す人物なのではなく、主こそが個人的に道なのです。教会や儀式はあなたを神様の身元に連れて行くことはできません。キリストだけがあなたを神様の元に連れて行くことがおできになります。主ご自身が道なのです。あなたはキリストを持っているか持っていないかのどちらかです。あなたはキリストを信じるか信じないかのどちらかしかありません。イエス様はまたご自分は真理であると言われました。主は真理を語られる方ではありますが、ご自分が真理を語るものだと言われたのではありません。主こそが真理なのです。主は真理の標準局であり、まさに真理の試金石そのものです。そして主は命です。主はご自分が生きておられると単に言っておられるのではありません。主は一番低い植物の命の段階から一番高い霊的な命の段階までの命の創造者であり源なのです。主は神様の身元に行く唯一の道は主を通してだけであると言われます。マギー博士はご自分の経験を次のように話しています。何年も前に UCLA の学生が私に、自分は聖書は好きではないと言いました。なぜなら聖書は独断に満ちているからだというのです。聖書が独断に満ちているという点で私は彼に同意しました。しかし私は彼に次のようにも言いました。確かにそうですね。 でも真理の性質は独断的だということに気づいたことがありますか？真理は独断的でなければならないんですよ。しかし、すべての独断が真理であるというわけではありません。独断的な無知もたくさんあります。でも真理は独断的でなければなりません。どこかへ行く道順を尋ねるのに、確信がなくて、どうやってそこへ行くかをはっきりと知らない人から道順を聞きたくはありません。私はどこで曲がればよいか、通りを何本越せばよいか、しっかり知っている人から道順を聞きたいものです。私はこの学生に次のようにも言いました。1900年以上にわたって何百万人という人たちが主の私が道であるという言葉を基準にキリストのもとにやってきて、それが正確であることを知り、またその道が彼らを天国に連れて行っているんですよ。あなたも試してみませんか？主イエスはご自分を通してでなければあなたが天国にたどり着くことはないと言っておられます。主を通って行って確かめてみてはどうですか？いつの日か私は主とトマスが2階の部屋で主にこの質問を聞いてくれたことに感謝したいと願っています。トマスは言いました。どうしてその道が私たちにわかりましょう？この質問がなければ私たちにはヨハネ14章の6節のこの素晴らしい答えは与えられていなかったことでしょう。さて、今度はピリポが質問します。7節から8節、あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。ピリポは饒舌なペテロとは反対にとても静かな人でした。彼はあまり喋らなかったのではないかと思います。彼はギリシャ語の名前を持っており、聖書を学んでいる人たちの中で彼はギリシャ人だったと信じている人たちもいます。でも彼がユダヤ人でいながらギリシャ語の名前を持っていたということもあり得ます。彼はとても並外れた人でした。なぜなら私たちが彼を見かけるたびに彼は誰かをイエス様のところに連れてきているからです。ここでピリポは人間が持つことのできる最高の待望であり、聖書の中の誰よりも崇高な熱望を表明します。私たちに父を見せてくださいと彼は言ったのです。今日あなたの人生の究極的なゴールは何でしょうか？それはお金持ちになることでしょうか？あるいは名声を得ることでしょうか？子供たちに教育を受けさせることでしょうか？それらのゴールは一時的には価値あるものかもしれませんが、最高のゴールはピリポが尋ねたように私たちに父を見せてくださいというゴールなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか？今回はイエス様、弟子たちを慰められるというテーマで、ヨハネの福音書14章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書14章9節から31節、イエス様、弟子たちを慰められるその2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@ ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。